皆さんおはようございます、先週はですね、この間インフルエンザで休んじゃったところを、少し回してやりましたので一周空いちゃいましたけれども、再びイエス様とお弟子さんたちがエルサレムに来た後の話を続けていきたいと思います。いよいよイエス様が十字架にかかる前ですよね。このエルサレムに到着してあとは過越しの祭りのそのただ中で十字架にかけられるということが待っているわけです。でこのエルサレムの場所で今日はですね特に神殿で祭司長たちから、攻撃をされるというそういう場面のところを一緒に見ていきたいと思います。いよいよ十字架に向かって、いろんな攻撃がイエス様に、されていくっていうそういうふうになってくるそういう場面のところなんですね。ご一緒に読んでいきながら大切なことを一緒に確認していきたいと思います。では開いている方で結構ですので一緒に声を出して読んでみたいと思います。マルコ福音書の11章の27節28節を開いている方で結構ですので一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。はい、こういうふうに書いてあります。まずイエス様とお弟子さんたちご一行がですねまたエルサレムに来たって書いてあります。またって言っても、ほぼずっと毎日エルサレムにいるんですよ。お祭りの期間間もなくですので、エルサレムの町はたくさんの人たちユダヤ人たちが集まってます。それでイエス様とご一行はすぐ近くの村ベタニアの村にいるわけですね。そして毎日のようにエルサレム毎日のようにというか文字通り毎日ですね毎日エルサレムに通っていくようにして行き来をしていたわけです。でこの日も、別に町をブラブラしているわけじゃないわけです。行くと何してるかというと神殿に行くわけですね。そして神殿に集まったみんなに向かって神様の教えをイエス様は教えていた、あるいは困っている人や助けを求めている人たちがいたら癒したりあるいは助けたりしていたと思いますね。そういうことをイエス様が神殿の境内でしていたわけです。すると、そこにある人たちがやってきました。ここには祭司長、律法学者、長老たち、こういうふうに書いてあります。それぞれ詳しく説明してもあれなんですけれども要はユダヤ人のリーダーたちですね。専門用語でサンヘドリンっていうんですけれどもユダヤ人の議会があって、そこの主要構成メンバーである人たちがこの祭司長とか律法学者とか長老たちと呼ばれている人たちであるわけです。言ってみれば偉い人ですよ。ユダヤ人社会の中で一番偉い人たちがこの人たちであるわけです。そして当然この神殿においても祭司長ですからね一番偉い人たちがこの人たちであったわけですね。でその人たちがまず最初にイエス様を、やっつけてやろうと攻撃しようと思ってやってきたわけですね。で何を言ったかと言いますと、ちなみにこれがねスタート地点なんですよ。このあと一生懸命いろんな人たちが入れ替わり立ち替わりやってきてイエス様を攻撃するんですね。ページペラってめくるとファリサイ派やヘロデ派って出てきますし、その後サドカイ派って何やかんやとですねとにかく、ちょっと偉い人たちがですね次から次へとやってきては大人気のイエス様を何とかして貶めてやろうと頑張るわけですよね。そのシリーズが今日から始まると思ってあんまり嬉しいシリーズじゃないけどちょうどレント入ってますから、そういうシリーズがですね今日からスタートするわけです。でこの、何をしに来たか何を言いに来たかと言いますと今読んだ通りですね28節に書いてありました。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。彼らの攻撃はこういう攻撃だったわけですね。特にキーワードは権威ですよね。今日の最初のキーワードは権威ということです。何の権威なんだ、誰からその権威与えられているんだというふうに彼らはイエス様に問いかけた。でも問いかけたなんて生優しいもんじゃないんですよね。問い詰めた、攻撃をしてきた、そういう調子であるわけです。特にこのようなことを何の権威でやってんだって言ってるわけですね。このようなことって何でしょうか。これはですねちょっと前に書いたんですよ。もうすでに読んだとこなんですけどこの章の15節からのところで神殿でですね商売してた人をみんな追い出しちゃったということがあったわけですね。イエス様があるいはそこを通り抜けてた人たちのことをここは通るべき場所じゃないって言って止めた、 そういう事件があったわけですよね。まあ言ってみればまあそれは当たり前、イエス様がそうやって感情をあらわに怒るって珍しいんだけれども、それほどひどかったんですよね、神殿の様子が。そこは礼拝の場所だったんです。でこの間も言い出したけど、皆さん想像してください、ここにずらっと出店が並んでるんです、両サイドに。いいなと思うかもしれませんが、皆さんが思っている出店とは違いますよ。あのチョコバナナとかああいうのが並んでるんじゃなくて、そうじゃなくて両替商とですね、生贄に捧げる鳩だけが売られてるわけですよね、ポッポポッポ言ってて、あれはチャリンチャリン言ってるわけですよ。そういうのがずらって並んでて、そして後ろはですね、あのいろんな人たちが通り抜けてるわけですね。ここ通ると外簡単に出れられるかつって、ざわざわガヤガヤガヤガヤ言ってるわけです。どうですか、礼拝する場所になってますか。そうとてもじゃないけど、そういう場所じゃないわけですよね。本当だったらこの最小の人たちがそれを管理する役割であったわけです。ところがそこは商売がなされる場所になっていて、みんな好きなようにガヤガヤガヤ言っていた。そこで礼拝したいと思う人たちはとてもじゃないけど落ち着いて礼拝できるようなそういう場所じゃなかった。とてもじゃないけど神様が本当に大切にされているとは言えないようなそういう状況だった。それでイエス様は珍しく怒ったんですよね。なんでこんなことしてるんだって、君たちは神様をも恐れないのかってわけですよね。ここは通り抜ける場所じゃないぞ、ましてや商売をする場所じゃないよ、神様を礼拝する場所じゃないか、こう言って怒って、その商売をしていた人たちを追い出したわけですよね。通り抜けようとしている人たちを、ここは通路じゃなくて礼拝する場所だよって言ったわけですよね。さあそのことについて彼らは来たわけですよ。誰の権威でこんなことをしてるんだ、偉そうに商売人たちを追い出して、そしてさも自分が偉いようにして教えやがって、俺たちを差し置いて誰の権威でこんなことやってやがるんだというふうに彼らは言ってきたわけですよね。逆に言うとこの最初の人たちは自分たちには神様の権威があると思っているわけですよ。事実そういう面もあるんですけど、聖書の権威があると思っている、神様の権威は自分たちが与えられている、そういうプライドがあるわけですよね。自負があるわけです。俺たちこそそういう権威だ、お前はどうだ、違うだろ、人の権威だろ、自分で言ってんだろ、周りがそういうふうに言ってるだけだろ、調子に乗り上がってって、そういうふうに思ったからこういうふうに言ってきたわけですよね。言葉の裏には、私たちは神の権威でやってるが、お前は自分で言ってるだけだ、この田舎から出てきた教師風情がっていうふうに言ってるわけですね。まず今日確認しておきたいことですけれども、じゃあイエス様の権威ってどうですか。実際彼らは何の権威だって言ってますけれども、私たちは答えをちゃんと知ってるはずですね。それは聖書他の箇所も知っているからです。イエス様の権威は聖書ははっきり言ってます、神様の権威です。それは主なる神様の権威がイエス様の権威ですね、というか権威そのものですね。神様以上の権威は普通考えてないですから、権威そのものがイエス様ですね。だってイエス様が人となられた方なんですから、神様が人となられた方なんですから、それは神の権威をイエス様が持っているわけですよね。そのことはこのマルコの福音書もそうですし、福音書のどこを見てもどの福音書を取ってもはっきりと語られていることですね。例えばこのマルコの福音書でも、イエス様は権威ある教えをしていた、みんな聞いてて驚いたっていうんですね。それどういう意味かって言ったら、神様のごとくまるで自分の言葉のように聖書のことを語ったっていうことですよね。みんなこんなこと聞いたことがないって言って驚いたっていうんです。あるいは悪霊を追い出す権威をイエス様は持っていたということが書かれていますね。悪霊を追い出すことができるのは神の権威であるわけですよね。あるいは極めつけ、極めつけは罪を許す権威を持っていたということが書かれていますよね。罪を許すことができるのは誰ですか。神様以外いないですよ。これはもう誰が言っても同じ答えですね。神様以外に罪を許す権威はない。だからイエス様はこの主の権威を持っている、いや権威その方なんだよ、これが福音書が聖書が教えていることなわけですね。例えば、権威との話でですね、有名な例え話じゃないわ、実際の出来事があります。百人隊長とその部下の話というのが聖書の中で出てきますね。こういう話です。ある時イエス様がある町にいたところで、カファルナームだったと思いますけれども、ユダヤ人のリーダーたちがやってくる。この人たちは別に悪い人たちじゃないですね。ユダヤ人のリーダーたちがやってくるんです。で何を言ったかというと、先生先生ちょっとお願いがあるんです。どうしたんですか。私たちのお世話になっている外国人なんですけれども、百人隊長という人がいて、 その人の部下の大事な部下の人が病気になっちゃって今にも死にそうだって言うんです。すごく神様のことを恐れていていい人ですからなんとか助けてやってくれませんか、わざわざ来たんですね。これよっぽどのことなんですよ。ユダヤ人のリーダーが外国人のために動くってことはめったにないので、本当によっぽどねちゃんとした百人隊長だったんでしょう。そこでイエス様が、あ、分かりました、じゃあ行きましょうって言うんですよね。すると百人隊長からまたもう一メッセージあります。何かって言いますと、いえいえ来ていただくには及びません、一言言ってください、治れって言ってください、そうすれば治るでしょう。イエス様はびっくりして言うわけですね。こんなすごい信仰をユダヤ人たちの中でも見たことがないって言うわけですよ。百人隊長は軍人ですからこういうふうに言いました。私にも部下がいます、部下にこうしろって言ったらそうします、ああしろって言ったらそうします、同じようにあなたも権威ある方ですからどうぞ一言治れと言ってください、治れと言ってくださいとは書いてないですけどね、一言言ってくださればいいんです、そう言ったんですよね。実際にイエス様がその通りになると言うと、この部下の人は治っていたわけですよね。この百人隊長の人は外国人だったけれどもイエス様の権威を信じていた、認めていたわけですね。それは誰が病気に治れって言って治せますか、できますか皆さん、あ、熱が出てるの、治れって言ってですね、はあ、元気になったっていう人はいないわけですよね、普通に考えてね。そうじゃない、でもそれできるとしたら本当に神様の権威であるわけですよ。イエス様はその権威がある方だ、そうこの百人隊長は信じたわけですよね。それがイエス様の権威です。聖書に書かれている主の権威ですよね。マルコの福音書全体もそのことを言おうとしています。マルコの福音書のテーマは何だったと前言っていたでしょうか。それはこのイエス様って何者ですかっていうのがテーマですよね。このイエス様は一体どういう方なんですか、これがテーマです。それは主の権威を持つ方、主が人となられた方ですよ、これが福音書全体を通して語ろうとしていることです。私たちも今日問われているわけですよね。あなたはこの方をどういう人だと思っていますか。これがこの福音書を通して私たちに問われていることですよね。イエス様は権威のある方です。主が人となられた方なんですよ。ぜひこのことをもう一度確認したいと思います。私たちはイエス様をどういう方だと信じているでしょうか。もう一度ぜひ思い巡らしてみてください。さあ続けて今度は29節30節を一緒に読んでみたいと思います。続くところを一緒に読んでいきましょう。29と30よろしいですか、いきます、せーの。イエスは言われた、では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。はい、イエス様はですね質問で返したんですよね。問い詰められているんだけれどもそこに質問で返しました。まあ、イエス様のよくされるパターンですよね。でもこれは単に問いかけてるんじゃなくて、このことを通して彼らに教えようとしているわけですよね。最初たちに教えようとしていることがあるわけです。そしてそれは2000年ね経ってますけれども、今私たちにも語ろうとしていることがあるわけですよ。この問いかけようとしてイエス様は私たちに何かを言おうとしているわけですよね。どういう問いかけでしたか。それはバプテスマのヨハネの洗礼はどこから来たものかというふうな質問でした。バプテスマのヨハネ、まあ、皆さん知っているかもしれませんね。バプテスマのヨハネという人がいました。イエス様の先ぶれの役割ですよね。先にちょっと先に出てきて、そしてみんなに悔い改めなさい、救い主が来るから悔い改めて、そしてお迎えしなさい、こういうふうに言うのがバプテスマのヨハネの仕事だったわけですね。でバプテスマを授けていた、もうすでに殺されてしまいましたけれども、バプテスマのヨハネはそういう人であったわけです。そして彼のその権威はどこから来てたのかということをイエス様はここで聞いているわけですね。あのバプテスマのヨハネは天からの権威で、神様の権威でそれをやってたんですか、それとも人間からの権威で自分で言い出して、あるいは周りがあの人すごいって言ったからそれをやってたんですか、どっちでしょうかね、答えてみてください。イエス様はそういうふうに問いかけたわけですね。もちろん答えは明らかですよ。聖書としたら明らかです。 それは神様からの権威ということですよね。ヨハネもまたイエス様の来られる準備をするために神様の権威でみんな悔い改めなさいって言ってたわけですよ。当時の人たちは、このリーダーの人たちもそうだったから、みんなそれを聞いてた人たちもそう思ってたわけですけれども、自分たちは正しいって思ってたわけですよね。自分たちは正しいと思っていたけれども、悔い改めて救い主を待ちなさい、ヨハネが大胆に宣言をして、たくさんの人たちがハッとなってヨハネのもとに集まってきたわけですよね。ああそうだったって、確かに私たち心が神様から完全に離れてた、たくさんの人たちが集まってきてたわけですよね。だから天からの権威だ、それは誰の目にも明らかだったわけですね。ただ最初の人たちには違うわけですよね。イエス様と同様に彼らはバプテスマのヨハネのことも嫌っていた。さあ彼らはそこでどうやって答えるでしょうか。続き見てみましょう。面白いですよ。31、32を一緒に見てみたいと思います。いきます、せーの。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。しかし人からのものだといえば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。はい、どう答えたもんかと思って彼らは悩んじゃったわけですよね。天からだ、神様からの権威だって言っちゃったら、今までものすごく嫌いで、あんなどっかね荒布なんかまとって、あの川でザブンザブンやってるアホ教師がっていうふうに思って言ってたのに、認めちゃうことになるわけでしょ。あれは天からの権威だって認めちゃうことになる。それひいてはイエス様まで認めちゃうことになるわけですから、口が裂けても言いたくないわけですよね。一方で、いやそんな人からの権威だって言えない理由があるんですよ彼らには。なぜかっていうと、周りのみんなは天からだって分かってたからですよね。あんなすごいことする人他にいないって分かってたから。そう、でも彼らはそれをその何て言うんですかね、それを認めたくないわけですよね。だから人からだって言いたいけれども、みんなが認めてるから、それ言っちゃったら逆に彼らが叩かれてしまうわけですよね。つまり、まあ何て言うんですかね、あの周りの目を恐れていたわけですよ。彼らは好感度を恐れてたわけですよ。いわゆるね、これ言っちゃうとね、もうみんなからの人気が、支持率がガタ落ちになるぞと、もう好感度がだだ下がりになるぞということを彼ら思ったわけですよね。だからこれは言えないぞって困っちゃったわけですよね。ここにはこの最初の人たちの状況がよく表れてますよね。それどういうことかと言いますと、もともと彼らは神様の権威でやってんです、このことを。最初の仕事も、律法学者として聖書のことを教えることも、あるいは長老としてみんなのことをお世話することも、全部神様の権威として聖書に書かれてあることとして彼らはやってたんですよ。でもいつの間にか変わっちゃった。いつの間にかみんながどう思うかな、みんなが私たちのことをどう評価するかなということに変わっちゃったんですよね。彼らがもともと神様の権威だったのに、今では人の権威になってしまっていた。まあ、非常に皮肉なことですよね。彼らは周りの人にどう思われるかが大事になってしまっていたわけですね。だから神殿もおかしいことになってたわけですよ。たくさん出店が並んで、みんな人がガラガラガラガラ行く。それは多分ですね、その出店が並んでガラガラ行くところが異邦人の庭だったからだと思いますね。ユダヤ人関係ないところだからなんですよ。異邦人たちが誰でも来て礼拝できる場所だったから、まあ、そこはいいんじゃないって言ってたわけですよね。だって彼らはユダヤ人からだけ支持されてればいいんですもの。他の異邦人がどうなったって構わないんですもの。なんだったらそこで商売されてて税収が上がったら嬉しいんですもの。だから彼らはきっとそう思っていたんじゃないでしょうかね。人からの評価、それが大事だったわけですよ。私はですね、この話をしながらですね、ドキドキしますね。まるで自分のこと言われているようだと思ってハラハラしますね。この最初たちの姿というのは、牧師をしてますと非常に身につまされるところがあると感じますね。私たちは誰の評価を恐れますか。牧師はですね、誰の評価を恐れるべきですか。それ決まってますよ。イエス様ですよね。神様ですよ。神様が私のことをどう評価されるか、良いと思ってくださるのかどうか、それが大事ですよね。でも牧師もですね、教会員の評価を気にするようになるかもしれないですね。教会員がどう見てくれているかを大事にするようになるかもしれませんね。怖って思いますよ、この箇所を見てると。おお、ゾクゾクってきますね。ですから皆さんも、 あこの先生やばいなと思ったら注意してくださいね皆さんが注意してくれないといけないいけないという責任転嫁していけませんけどね。そういうことですよ。私も神様の評価をまず大事にしなきゃいけない。でもひょっとしたら皆さんからどう思われるかを大事にしてしまうかもしれないですよね。同じことです。みんな同じことですよ。皆さんはクリスチャンとしてどうでしょうか。何を大事にしてますか。人からの評価でしょうか、それともイエス様がどう思ってくれるかでしょうか、神様がどう思ってくれるかでしょうか。あなたはどこに目を向けてますか。そのことが今日すごく問われていることなんですよね。ぜひ自分のことと思って思い巡らしてみていただきたいと思います。私たちが答えるべきなのはイエス様の御心であるわけですね。それぞれの評価ではない、このことをもう一度確認したいと思います。さあ最後いきましょう。33節を一緒に読んでみたいと思います。よしですか、いきます、せーの。そこで彼らはイエスに分からないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。はい、これも面白いなって私は思っちゃいますけれども、それしかないってことですよね。もう答えようが彼らにはそれしかなかったわけですよね。なんて答えたかというと、もう分かんないって言ったわけですよね。分からないとしか言いようがなかったわけですね。 A か B かで選んじゃうとどう考えても自分たちが不利だから、もうどうしたかっていうと分かんないって言っちゃったということですね。まあこれもなんか自分のこととして身にしみるように感じますね。でもこの分からないという言葉はどういう意味ですか。分かんないって意味じゃないんですよね。彼らの分からないは本当に分からないという意味じゃなくて、認めたくないという意味ですよね。分かりたくないって言った方がいいかもしれないですね。分かりたくないっていうのが彼らの分からないっていう言葉の意味ですよね。これも本当に私たちのよく陥ってしまう姿だと思います。最初の人たちが私たちを代表してここに描かれてくれているわけですよね。私たちも神様やイエス様の正しさ、権威を分かりたくない、認めたくない、認めちゃうとね、自分が責められるような感じがするから、あるいは自分が正しくないことがバレてしまうから認めたくないし分かりたくない、そういうふうに思うのかもしれないですよね。でもイエス様はそのことについて何て言ったでしょうか。最後のところ、イエス様の寂しそうな感じが出ますよね。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。じゃあ私ももう言えることがないよっていうふうに彼らに答えたわけですよね。私たちも同じことだと思いますね。まず私たちが自分の堅くなさを捨ててイエス様の正しさを認めなければ、イエス様の権威を認めなければ、ではこれ以上今の段階で私から言えることはないよ、イエス様は言わざるを得ないわけですよね。わからないです、逆ギレするならば、そしたらじゃあもう言えることがないんだよ、イエス様は私たちに言われるわけですよね。私たちが分からないというとき、勉強的なことじゃないですよ。もちろん勉強的なことだったらね、本当に分からないことありますけれども、そういうことじゃなくて 笑ってる人がいますけどそういうことではなくて、そうもっと本質的な部分の話ですよね。そうじゃなくて神様から問いかけられていることですよ。本当に私たちの人生や生き方や信仰やそういうことについて問いかけられていることについて、これはどうしても認めたくないんだっていうところを捨てて、そして認めていくときに、神様を受け入れていくとき、イエス様を受け入れていくときに、そのときにイエス様は伝えたいことたくさんあるわけですよね。私たちを愛していることも、私たちのために命を捨てたことも伝えたい、与えたいと思っているけれども、私たちがどうしてもそれを受け取れないというと、言うことがないんだよそれだと、いうふうにイエス様はおっしゃっているわけですよね。私たちが分からないと思っているときに、本当にそれは分からないんでしょうか、それとも分かりたくないだけなんでしょうか、ぜひこのことをもう一度確認してみていきたいと思います。自分自身の内側にイエス様から問いかけられていることや語られていることについて、ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ、今日はちょっと抽象的な部分が多かったかもしれませんけれども、いくつかの大事なことを語ってきました。それぞれ思い巡らして応答の祈りをしていきたいと思います。まず第一に、あなたはイエス様のことを何者だと信じていますか、何者だと思っていますか。聖書はこの方は主が人となられた方だ、 あなたのために来られた方だよ、そう教えていますね。そのことを本当に受け取ることができているでしょうか、本当に信じているでしょうか、ぜひ思い巡らしてみましょう。また第2に、あなたは誰を見ていますか、誰の評価を気にしていますか。本当に気にすべき方はイエス様の目、神様の目ですよね。でも人のことがまず第一になっていないでしょうか。もちろん、神様のね、証しをしていくわけですから人に見られることも大事ですけれども、でもまず神様がどう私のことを見ているのか、素晴らしい眼差しで見てくださってるんですけどね、そのことを大切にしているだろうか、ぜひ思い巡らしてみましょう。そして、本当に本当にこう奥深くのところで、問われていること、促されていること、また導かれていること、いや分からないというふうに言ってしまうんじゃなくて、あなたもそれを心開いてイエス様の前に打ち明けてみてはどうでしょうか。そのことが問われていると思います。ではしばらくそれぞれで総額に合わせて応答の祈りの時間を持ちましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。なります。愛する天の神様、皆を褒めたたえます。今日私たちを礼拝の場に呼び出してくださりありがとうございます。また御言葉を与えてくださって感謝をいたします。あなたは私たちの主、イエス様、あなたは私たちのために人となってくださった方です。心から信じてそのことを告白いたします。主よ、どうぞそのことを私たちがいつも忘れずに、絶えず祈り、あなたと向き合い、あなたを認めて歩んでいくことができますようにお願いいたします。私たちは本当に弱さがありますから、すぐそのことが見えなくなってしまいます。忘れてしまいます。人の目を第一にしてしまったり、あなたがどんなに私たちのことを愛していても他の評価が気になってしまったりします。どうぞお許しください。そして本当にあなたの言葉、あなたの評価、あなたの眼差しを大切にしていくことができるように私たちを作り変えてください。守ってくださり導いてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの固くなさを打ち砕き、本当にあなたの言われる御言葉に従順になることができますように、どうぞ私たちを作り変えてください。お願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞそれぞれの祈りにあなたが御胸を持って答えてください。委ねます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。